でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックルビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、この配信の頃にはもう新学期がスタートしていて、
はいはい、
まあ、新学新級、
うん、
新しい学校で、それから新しいクラスで、ね、いろんな生活がスタートしている頃なんですけれども、
おめでとうございます
本当ですね、皆さんおめでとうございます、ということで、この新学期、新しい生活の中での今日はお話をいただいていきましょうかね、
はい、はい、そうですね、やっぱりとにかくその初めての場所、もちろんその入園したてとかが一番こう、僕らもこうドキドキなところではあるんですけれども、一番心配なところっていうと、多分、まあ、園の生活に慣れるかしらとか、ちゃんとお友達と仲良くできるかしらとか、多分、親御さんはこう不安でいっぱいだと思うんですけれども、やっぱり子供も、初めての環境ってもう大冒険なので
そうですよ ね、
なので本当に不安はあると思います。愛子の方がすごいなと思うんですけど、
ね、まあ、特に今のお話だと、その入園の子どもたちっていうのは初めて親と離れるんですもんね、
本当もう、親も子も もしかしたら辛い、
本当ですよね、泣いちゃう子とかもいますよね、バス乗るときとか、園の中でとか、
うんうんうん。もう離れなくってね、うん。
それを振り切って帰るのは、親としても心が痛い。
ねえ。あるんですけれども、まあそれも、ね、親も成長しなきゃいけない。子供も成長しなきゃいけないってところで。やっぱり成長するときは、一つ波を越えなきゃいけないってところで、そこは覚悟を決めて皆さん頑張っていきましょうね。
はい、そうですね。とは言ってもやっぱり親子ともども、これはストレスが溜まっていく環境ということなので、はい、このあたりうまく過ごせるアドバイスをいただけますか？
はい。はい、我が家の、ね、次男くん。
はい。
次男くんもですね、やはり、初めての入園の時は、ギャーギャー泣き。
お、
もちろん、脱走し。もちろん。
ちょっとなんかでも目に浮かびますね。
はい。もう、皆さんのご想像通りなんですけれども。
はい、期待通りというかね。
そうなんです。もう、それはそれで、可愛いことではある。
よかった。はい。
はい、やっぱり、我が子はどっちかって言ったら、そうやって、外に、発散するんですけれども、外に発散できないタイプのお子さんもいると思うんです。例えばちょっと、どっちかって言ったら、規制を発しちゃったり、キュッてついつい言っちゃったり、あとは、なんか我慢した結果、噛みついちゃったりとか、あと、もうそれもできずに、夜泣きがそもそもも、どくってとか、もちろん赤ちゃんの時とかも、1歳未満のお子さんとか、夜泣きもあるんですけれども、もう、成長発達の過程、もう就学前とかの子たちは、もうどの月齢、年齢に合わせても、夜泣きはもしかしたらあったりもするので、そこはもう見守ってあげるにはなんですけれども、とはいえ、夜泣きがあった時とか、なんか今日、お友達に噛みついちゃってって言われたときって、多分親御さん自身が多分びっくりされるんじゃないかなと思うし、大丈夫かしらって、むしろどんどんなんか不安になって、お母さんたちが本当はね、お仕事頑張んなきゃいけないのに、それ以上になんか頑張らなくちゃいけないことが増えちゃったりとかしたら、お母さんたちもすごい悲しい思いはすると思うので、その時にちょっとどういった対応をしな、お子さんにとって、こうタチケアとしてなんかこう接してあげたらいいんだろうかなっていうのをちょっとお伝えできればと思います。
はい、具体的にはどうすればいいですか？
まずはもちろんタチケア、いつもお伝えしてるもうハグギューでもいいんです。まずね、まずそこからなんです。離れる時間が今までと全もう大違いになったので、まず寂しいですよね。
ね、
園から帰ってきたら、頑張ったねって、大好きだよって、 チュチュチュチュってしてあげてください。
はい。
で、まあ、そのところが、まあ、土台にはなるんですけれども、で、もちろん、その、ね、お風呂の時とかも、もうスキンシップたくさん取ってあげて、それもいいんですけれども、さっきお伝えした、ちょっとこう、夜泣き、噛みつき、ちょっと規制ですね、イライラしちゃって、キーってキャーってなっちゃう子に対して、じゃあ、どんなアプローチしたらいいんだろうなんですけれども、夜泣きに関しては、まあ本当脳が興奮してるので、まず落ち着か、夜泣き自体はもう本人もよくわかってないので、止めることはできないんですけれども、まず予防として夜泣きになる前に、ちょっと夜泣きが最近あるなと思ったら、日中に、朝起きてからとか、まあ、夜寝る前になんですけれども、背中を上から下にこう撫で下ろします。で、早いと、さっさっさっさってやってしまうと、むしろか、あの、活発になっちゃうので、ゆっくりですね。もう眠れ、みたいな感じでもう、ゆっくり上から下に、眠ろうね、ってところで、撫で下ろしてください。ゆっくり。で、あとですね、足なんですけれども、太ももから、もう、硬い部、すねというか、ふくらはぎですね。あ、でもまあ、太ももから、まあ、すねに向かって、なんでしょう。まあ、親御さんが両手でこう、足をこう、一本の足をこう、包み込むように、上から下。で、外側のその太ももを上から下。で、下側の太ももを上から下。で、こう、全体を撫で下ろしてあげると、で、両方ですね。撫で下ろしてあげると、落ち着いてくるので、背中と足全体ですね。を、まあ、予防策として、撫で下ろしてください。そうすると、まあ、夜泣き防止につながってくるので、で、まあ、実際、夜泣いちゃったよっていう時、じゃあどうすればいいんだなんですけど、背中の肩甲骨あたりを、肩周りにくるくるくると。もう、それだけです。で、あと夜泣きの時、電気をつけてしまうと、覚醒してしまうっていうところがあるので、まあ、夜泣きで、なんでしょう。あえて電気をつけないで、まあ、赤ちゃんはなんですけれども、赤ちゃんは様子を見守ってあげてください。で、声をかけて本当に起きちゃったりするので、どっちかというと本当に起きて泣いてるわけじゃなくって、どっちかというと脳が興奮して、やっぱりこう、泣いてしまうという、まあ、諸説の方私はちょっと考えてるので、ネキはちょっとこう、つけないで、あえて起こさないで大丈夫かなっていうところを見守りながら、肩甲骨のあたりちょっとさすってあげて、で、またトントンしながら、寝かしてあげてください。意外とどうしたのって、例えば、ね、まあ、2、3歳、4歳ぐらいの子に聞いても、意外とわーって言って、質問するので、まあ、歩ける子たちは、まあ、2、3、4、5、6の子たちはもう、あと、まあ、それ以上の小学生とかは、飛び出さないかどうか、外に行かないかどうかだけ
そう
は、
で
そ
す
れだけ
ね。
ちょっと見守ってあげましょうってところにはなります。まあ、まあ、日中頑張ったんだなっていうところで、親としては、こう、見届けてあげるっていうのもいいと思います。はい。で、あと、まあ、噛みつき、ですね。思わず、なんかこう、おもちゃ取られて噛んじゃったとか、噛みつきも原因があ、あるんですよね。その子にとって、何かこう、本当はしたかったことができなかったとか、自分の、例えば思いが通らなかったとか、何か本当はその子の思いがあるけれども、そもそも言語が未熟な部分があるので、どうしても行動の方が早くなっちゃって、噛みついちゃうって、たまたまそういう結果になっちゃったにはなるんですけれども、噛みついちゃう子は、どっちかって言ったら、頭にこう血が上りやすいという か、
はい。
陽気が、気持ちが、ちょっとこう、上の方に高まりやすいというところがあるので、まずね、頭、なでなでからでも全然いいんですけれども、予防として、頭をいつもね、いい子だねってなでてあげるのが一番いいんですけれども、上から下にやっぱり下ろす、気を下にこう、沈めてあげるというか、落ち着かせるっていうイメージで、ちょっとこう、いい子だねって頭を上から下になで下ろして、いい子、いい子ってまず言ってあげてください。そうするとね、いい子、いい子って言うだけでね、自分にも自信がついて、愛されてるっていうのにもなるんですけれども、で、頭の側頭部ですね、横側、耳のついてる方ですね、のこめかみを、こう、ギザギザギザギザ、こう、指で、まあ3本ぐらい使っ、4本、3本4本使って、指の腹でギザギザギザってしながら、これも上から下に下ろしていってあげてください。そうすると、噛みつき予防で、ガブッと行くことが、ちょっとこう気持ちが落ち着いてくるので、そうですね。予防ですね。カシャカシャカシャとか、カシャカシャカシャってやってあげてください。あと、たまにお伝えする、大人がちょっと不安になった時とか、まあ、その手のツボを押してくださいなんですけれども、お子さんは、手のですね、親指と人差し指があるんですけれども、手の腹じゃなくて手の背、手の甲、甲ですね、ここの、その親指と人差し指の間から、手首に向かって、こう、撫でさするというか。上げてください。そうすると、気持ちが落ち着いてくるので。はい。ね、お手手に握ってあげるだけでも、やっぱ子供って落ち着いたりもするので、で、握って、そのまま親指とさ、人差し指に手の甲の方を撫でさすってあげると、気持ちも落ち着いてくるので、お子さん自身の気持ちも落ち着いてくるので、なんか、まあ、噛みつきそうだったな、そうになったなとか、まあ、噛みついちゃったんですとか、なんかまあ、いろいろ前後関係あると思うんですけれども、まあ、そういう事実を確認したら、ちょっとね、頭を、なで下ろしてみたり、手の方をね、さすってあげると、本人もどんどん落ち着いてくるっていうところがあるので。でもやっぱり、原則、噛むっていうことは、どっちかというと、まだまだやっぱり言語が未熟な段階っていうのも、親としても捉えてあげて、でもだからといって、言葉で教えるんじゃなくて、もっとその別な、噛むじゃなくて別な行動として遊びを教えてあげると、子供もそっちの遊び、なんかもやっとしたら別な行動を取るっていう学習というか、インプットさせていくと、子供も大人もちょっとこう、ハッピーなんじゃないかなっていうところがあります。なんか物取られたガブーじゃなくて、物取られた、じゃあ、そういう時って、こういう遊びをすればいいんだっていうのを、ご本人の中で、なんか嫌なことがあったら、例えば、なんか近くにある、まあむしろこう、ボールとかで、を投げてもいいとか、なんかちょっとした別な遊びに、変換していくと、ね、噛みついた行動って、こう、噛みつかれ慣れた方ももちろんびっくりするんですけれども、やっぱ噛みついてし、させてしまったその親自身が一番多分傷つくと思
そうです
う
ね。
んで、うん。なので、そうならないためにも別な遊び、なんか、イライラしちゃったんだなってなったら、別な遊びをこう、取り入れてあげると、まあ、本人も別な形として、学習できるし、親御さんもちょっとこう安心して見守ってられるっていうところにつながると思います。
あとは、
姿勢ですね。
そうですね、ヒステリーというか、ガーッとなってしまうっていう。
キャーってね。もう、ね、キャーってはね、終わってしまえばいいんですけれども、キャーってなるとね、本人がイライラしてるんだなって、親の方がちょっとやっぱり心配にもなると思うので、やっぱりキャーってなるときも、頭をね、今度、さっきは、側頭部の方、撫でま
ジ
し
グ
ょう
ザ
と
グ
思うん
に、
ですけど、はい。帰省のときは、こう、シャンプーするように、 こう合わせてるようにというかですかね。まんべん、もう頭全体をまんべんなく、なんだろう、この動きは。まあ、5本の指を使って、髪をこう、引き上げて、また引き下げて、みたいな動作を頭全体にしてあげると、イライラが落ち着いてくるので、もうカサカサ、カサカサ、カサカサってやってあげると、いきます。で、あとですね、さっき噛みつきは手だったんですけど、キャーっていう規制の方は足の方、
足。
足の指の、また親指と人差し指の甲ですね、間の甲を、円を描くようにくるくるくるっと撫でてあげると、ちょっとこう、キャーっていうのが落ち着いてくるので、親指とか、まあ、どこだっけってなったら、ちょっと足の指とかをこう、さすってあげるだけで、あげるだけでも、結構落ち着いてくるんです。そうなんです、そうなんです。このベビーマッサージ教室を教えてて、月齢が高いお兄ちゃんお姉ちゃんたちの方が足を触ってあげると、なんかみんなふにゃんと眠くなっちゃうみたいなところがあるので、なんか気の流れが一番まあ足に行くんですけれども、そこをこう整えてあげると、やっぱり気持ちも落ち着いてくるっていうところがあるので、ぜひ皆さん、もう忘れちゃったら足の指ちょっとさせてあげるところに。取り入れてみてください。
まあ、基本ね、最初はまあハグをしてあげてって言ったと
はい。
ころから始まって、あとは症状というかその子に合わせて、まあ、頭を撫でてあげたりとか、足だったりとか、手にアプローチするって言ったところで、まあ、でもこう、ママも落ち着いて、パパも落ち着いて、触ってあげるっていうことが大事になってきそうですね。
まず本当、触れ合いです。もうそれだけで子供は十分安心。安心したいが一番ではあるので、抱っこしてあげてください。
そして、そのね、触れ方もやはり今お聞きした通りポイントがあるので、こうしたポイントを知って、やはりこう、ケアしてあげると、またさらに効果が上がっていくっていうことがありますのでね、ぜひ、もっと詳しいことを知りたいっていうことは、直接、また千秋さんにアクセスをしていただければなというふうに思います。千秋さん、どうすればいいですか？
そうですね。ブログの○○タッチのお問い合わせフォームから個別セッションも承ってますので、ぜひ皆さんお問い合わせください。
ということで、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。